いつも声の広報富士宮を聞いていただき、ありがとうございます。声の広報富士宮は、デイジー図書と音楽 CD の2種類をご用意しています。プレクストークをお持ちの方には、デイジー図書を。プレクストークをお持ちでない方には、CD プレイヤーで聞くことができる音楽 CD をお送りしています。わからないことや、不具合があった場合は、富士宮市役所、広報課の
金子までお気軽にご連絡ください。
電話 22-1119、ファックス 22-1206。
皆さんこんにちは。お元気ですか？暑い日が続いていますが、水分補給を忘れずにお過ごしください。それでは、声の広報富士宮、令和7年8月号、通算ナンバー、745をお届けします。今月の表紙は子育て講座で赤ちゃんの人形を抱く中学生の男女です。目次3ページ身近な犯罪から身を守ろう4ページ災害から命を守るために5ページ広報富士宮読者アンケート6ページ祝富士山開山7ページ富士宮にときめく週末、8ページ。第3回、さくやちゃんイラストコンクール、9ページ。いつまでも健康で生き生きと暮らすために、10ページ。富士宮マッチボックス始まる、11ページ。子ども子育て、12ページ。生き生きライフ、13ページ。見逃せない情報、14ページ。歩く博物館、15ページ。暮らしの中に16ページ、我が家のスター、図書館17ページ、ビジネスコネクト富士宮18ページ、ゴミリサイクル19ページ、宮ゼミ20ページ、スケジュール21ページ、街角写真館22ページ、人口と世帯数23ページ、目次終わり。身近な犯罪から身を守ろう。市内の犯罪発生状況。6月9日から7月13日。自転車盗12件。特殊詐欺3件。車上狙い1件。空き巣1件。部品狙い1件。自転車盗が多発。必ず施錠の確認を。静岡県警防犯アプリどこでもポリス。県内で発生した犯罪や特殊詐欺、不審者、交通事故の情報をマップで見ることができます。災害から命を守るために、地震や風水害、火山噴火など突然起こる災害から自分や家族を守るため、普段から備えておくことが大切です。総合防災訓練に参加しよう。9月1日月曜日は防災の日です。各地区では自主防災会が主体となって、消防団、学校、ボランティアなどと協力し、避難訓練や救出、救助訓練、負傷者のトリアージ訓練などを行います。訓練の会場や日程は、各自主防災会へお問い合わせください。家族で防災について話し合うことも大切です。災害発生時に備えて、家族の集合場所や避難場所、安否確認の方法をあらかじめ決めておくことが大切です。また、各家庭に合わせた防災用品の準備や、日常生活で食べたり使った分だけ新しいものを買い足すローリングストック法を活用し、備蓄品の管理をしましょう。家族で話し合うときに活用できるパンフレット、家族で防災会議は、市公式ウェブサイトにあります。問い合わせ、危機管理局、電話 22-1319。広報富士宮読者アンケート。問い合わせ、広報課、電話 22-1119。抽選でさくやちゃんグッズプレゼント。広報富士宮を見ている読者層を知り、今後の紙面作成に生かすため、アンケートを実施します。匿名で回答できます。応募方法、 郵送、ファックス、メール、または電子申請で。詳しくは広報課までお問い合わせください。祝富士山開山。7月10日、富士山本宮浅間大社と富士山弘法寺、村山浅間神社でお山開きが行われました。富士宮口から山頂までの登山ルートが開通し、富士宮の夏山シーズンが始まりました。富士宮にときめく週末、7月5日土曜日、6日日曜日、イオンモール富士宮で開催された富士宮にときめくフェスでは、さくやちゃんとのチェキ撮影や鹿体操などのステージイベント、商品の販売、ワークショップ、サービスの提供が行われ、家族連れや友人同士など多くの人でにぎわいました。
第3回さくやちゃんイラストコンクール、問い合わせ広報課、電話 22-1119。富士宮市の魅力を PR するさくやちゃんをテーマに作品を募集したところ、147点の作品が寄せられました。優秀賞を受賞した作品は、キャラクターデザイナー高柳純子さんによりデジタルイラスト化されました。富士宮にときめくフェス内で表彰式を行いました。市のイメージキャラクター、富士宮市さくやちゃんは、富士宮市を PR するために平成24年に誕生しました。富士山の神として祀られる木の花咲夜姫の化身の女の子。帽子、富士山と富士桜、市の花。着物、富士山の雪解け水をイメージ。ネックレス、焼きそばとニジマス、市の魚。帯飾り、白糸の滝。茶咲夜ちゃん。富士宮第一中学校、北爪ゆり子さん。好きなお茶をテーマにしたさくやちゃんを描きました。服は湯飲みの模様で、注目してほしいところは葉のアクセサリーです。取れたて落花生とさくやちゃん。北山中学校、千葉優也さん。富士宮市といえば、富士宮焼きそばが有名ですが、富士宮の良さにもっと気づいてほしかったので、落花生をテーマにしました。落花生好きを表すために、さくやちゃんの帽子に、アイラブ落花生と描きました。酒造さくやちゃん、富士宮東高等学校、清水千百合さん。日本のお酒がユネスコ無形文化遺産に登録されたので、富士宮で作られるお酒を持つさくやちゃんを描きました。お酒は、お米から作られるので、右手に稲、左手に酒瓶を持っています。富士宮のお酒がもっと広まったら良いなと思っています。サンタモニカさくやちゃん、富士宮市、安中真美さん。サンタモニカのマーク、ルート66のネックレス、観覧車など、サンタモニカの有名なものを描きました。富士宮市の姉妹都市が、アメリカにあることを多くの人に知ってもらえるよう、さくやちゃんに PR してもらいたいです。今後も富士宮市とサンタモニカの子供たちがお互いの絆を深めていくことを願っています。いつまでも健康で生き生きと暮らすために、問い合わせ健康増進課、電話 22-2727。高齢化や生活スタイルの変化などから、がんや心臓病、脳卒中、糖尿病といった生活習慣病になる人が増加しています。いつまでも健康で生き生きと暮らすためには、バランスの良い食事、定期的な運動、社会参加、検診や検診受診などを継続することや、家族や仲間、地域で支え合うことが大切です。市では令和8年度からの健康増進計画と、食育推進計画、歯科口腔保健計画を作成するため、市民1500人を対象にアンケートを実施したほか、健康づくりを支えるボランティアなどにインタビューを行いました。結果の一部を紹介します。健康づくりに関するアンケート。健康づくりに関心はありますか？関心がある 86.5%、関心がない 12.3%、未回答 1.2%。 アンケートでは 80% 以上の人が健康づくりに関心があると回答しました。しかし実際には栄養バランスの取れた食事を意識していなかったり、地域社会に参加していないなど、取り組みが十分でないことが分かりました。食育に関心はありますか？子育て世代の30歳代が 55.8% と関心が高く、60歳代が 30.6% と低くなっています。子どもだけでなく、大人も食育に取り組み、栄養バランスの取れた食事をとることで、肥満や生活習慣病の予防につながります。どんな食品でも噛むことができますか？特に60歳代以降から噛む力が弱まり、70歳代以上で何でもよく噛める人は 56.3% でした。生涯にわたり自分の歯と口でよく噛んで食べられるよう、定期的な歯科検診で虫歯や歯周病を予防して、歯の本数を保ち、唇、頬、舌などの口周りの筋力を維持することが大切です。日常生活の中で意識して体を動かしていますか？60歳代以上に比べ、20から50歳代の働き盛りの人が日常的に体を動かしていない割合が高いことが分かりました。健康寿命をより長くし、自立した生活を送れる期間を延ばせるよう、生活の中に運動を取り入れましょう。市でも筋トレ講座などを開催しています。地域社会活動へ参加していますか？約半数の人が地域社会活動に参加していますが、コロナ禍前の令和元年度と比較すると、参加する人の割合が減少しています。地域の人や友人との交流は、心や体の健康につながります。できることから取り組んでみませんか？健康づくりを支える人へインタビュー。地域では、健康ボランティアの人などが、健康づくりを支援しています。気になる講座や教室への参加をお待ちしています。筋トレ応援隊、鈴木文人さん。運動しておいしいものを食べたい、この先も自分の足で旅行に行きたいなど、生活を豊かにする自分なりの目的を持つことで、筋トレを楽しく続けられます。富士宮市保健委員協議会、石川美智子さん。住みやすく優しい富士宮市にしていきたいと思い活動しています。地域で見守る、支え合う大切さを感じており、近所の人と顔見知りになることで助け合えればと思っています。食育ボランティア七草会渡辺君雄さん。妊婦や小学生、高齢者など様々な人に食育を伝えています。子供の頃の食生活が今後の自分の食生活につながるため、若い世代にも食育を伝えていきたいです。脳トレの会佐野清春さん。体が衰えると気持ちまで衰える人が多いと感じています。会場に行かなきゃという気持ちが脳トレになります。特に男性の参加者をお待ちしています。8020推進委員会渡辺徳一さん。自分の歯の本数や口の中の状況について知らない人が多いと感じます。子供や若い人たちにも歯と口の大切さを伝えていきたいです。素敵な笑顔も楽しい会話も歯と口の健康があってこそだと感じています。一日単位や時間単位で働ける富士宮マッチボックス始まる。問い合わせ企画戦略課、電話 22-1113。富士宮マッチボックスは働きたい人と働ける人を探す事業者をつなぐ市の公式求人サイトです。就職する前に体験就業することもできます。8月1日金曜日、サイトオープン。
子ども・子育て。このコーナーでは、妊娠中、子ども・ 子育てに関する情報をお知らせします。市内には未就園児とその保護者が利用できる支援センターが7カ所あります。子育ての相談や保護者同士で交流できます。地域子育て支援センター仲良し会、ハブナ689、認定こども園芝川リズムに併設されている支援センターです。自然に囲まれた園の周りを散歩したり、親子で作品作りができるほか、大きなボールプールで遊ぶことができます。園児と一緒に体操やリトミックで体を動かしながら交流できます。問い合わせ認定こども園芝川リズム仲良し会、電話 65-0007、 コアラ教室、言葉を育む遊びを紹介します。子育ての困りごとも相談できます。時、9月3日水曜日、午前9時から10時。ところ、療育支援センターコアラ。問い合わせ療育支援センター、電話 22-6868。おもちゃ病院、壊れて動かなくなったおもちゃを修理しています。時、8月17日日曜日、午後1時から2時、ところ大藤交流センター、問い合わせ児童館ラッコ、電話 21-3715。遊びの教室、歌や手遊び、紙芝居、工作、体操、わらべ歌などで一緒に遊びます。時、8月6日、27日、9月3日の水曜日、午前10時から11時、ところ大藤交流センター、芝川子どもふれあい広場、9月3日のみ。問い合わせ児童館ラッコ、電話 21-3715。 急な病気、問い合わせ静岡子ども救急電話相談、電話#8000、または電話 054-247-9910。24時間、緊急、重症の時は、迷わず119へ。子ども相談、虐待相談。問い合わせ、子ども未来課、家庭児童相談係、電話 22-1230。平日午前8時30分から、午後5時15分。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話 0120-189-783。 いち早くお悩みを24時間。問い合わせ児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189、いち早く24時間。いじめ、不登校、生活態度、就労の相談。問い合わせ青少年相談センター。小中学生。電話 22-0064。 中学卒業から39歳、電話 22-1252。 子育てママのリラックスヨガと骨盤調整ヨガ。ヨガで気持ちよい汗を流して心身をリフレッシュします。時、9月12日26日10月10日の金曜日、全3回、午前10時から11時20分、ところ総合福祉会館安藤記念ホール。問い合わせ男女共同参画センター、電話 22-0341。 日曜日、月曜日、祝日、8月12日を除く。催し、募集、プレイデー、ホーミーデー、プレイデー、先輩ママにこんな時どうしたらいい？など、妊娠や出産、育児に関する相談を気軽にできます。親子で遊べるスペースもあります。ケアサロン、有料も出店予定です。時、9月4日、25日の木曜日。午前10時から午後2時。ホーミーデー。自分探しやスキルアップに関する講座のほか、仕事復帰に必要な準備について相談するなど、お母さんが自分のための時間を過ごせます。時、 9月8日月曜日、午前10時から午後2時、問い合わせ、NPO 法人母力向上委員会、電話 78-0741。 作ろう、まがたま。石を削り、まがたまを作ります。時、8月22日金曜日、23日土曜日。1、午前10時から12時。2、午後1時30分から3時30分。ところ、埋蔵文化財センター。問い合わせ、埋蔵文化財センター。電話 65-5151。森の遊び場、放水や水鉄砲などで水遊びをします。濡れても良い服装で来てください。時、9月6日土曜日、7日日曜日、午前10時から午後4時、ところ、富士山環境交流プラザ、問い合わせ、富士山環境交流プラザ、電話 59-0050、休館日、火曜日、アトムキッズの親子体操教室。親子で思いっきり体を動かしてリフレッシュします。時、9月6日土曜日、午前10時から11時。ところ、総合福祉会館、安藤記念ホール。問い合わせ、男女共同参画センター。電話 22-0341。日曜日、月曜日、祝日。8月12日を除く。夏のちぎり絵教室。和紙で夏の風物詩を作ります。時、8月23日土曜日、午前9時30分から11時30分。ところ、駅前交流センターキララ。問い合わせ、文化会館事務所。電話 23-1237。お知らせ、出張ハローワーク。一人親全力サポート。児童扶養手当現状届を提出する時期に合わせて、一人親のための就業相談の臨時窓口を開設します。時、8月13日水曜日、午前9時から午後3時、12時から午後1時を除く、ところ市役所1階111会議室、問い合わせ、ハローワーク富士宮、職業紹介部門。電話 26-3128。里親体験談と制度説明会。里親制度の説明や活動をしている人の話を聞けます。時、8月22日金曜日、午後6時から7時30分。ところ、富士市北町づくりセンター。富士市米宮町288、問い合わせ、里親支援センターいろり、電話 0545-32-8125、児童扶養手当現況届。現況届を提出しないと11月分から児童扶養手当を受けられません。必ず手続きしてください。通常窓口、時8月29日金曜日まで、午前9時から、午後4時30分、平日のみ、ところ市役所1階、子ども未来課、集中受付期間、時8月12日火曜日から14日木曜日、午前9時から午後4時30分、ところ母子家庭など、市役所1階111会議室、父子家庭、市役所1階、子ども未来課、問い合わせ、子ども未来課、電話 22-1146。子どもの人権110番、一人で悩まず、電話してください。いじめや、体罰、虐待などの悩みについて、気軽に相談してください。家族からの相談も受け付けています。電話 0120-007-110。時、平日、午前8時30分から午後5時15分。教科週間。8月27日水曜日から9月2日火曜日は受付時間を延長します。午前8時30分から午後7時。 土曜日、日曜日は午前10時から午後5時。問い合わせ、静岡地方法務局、静岡県人権擁護委員連合会、電話 0120-007-110。
キーキライフ。このコーナーでは、シニア、健康、医療、介護、障害に関する情報をお知らせします。子どもの SOS に気づいて。夏休み明けは生活リズムや環境が変わるため、心が不安定になりやすくなる時期です。勉強や部活など学校生活での悩みや、家庭内の環境、友達との人間関係など、大人や周囲の人にとっては些細に感じることでも、本人にとっては大きな悩みやストレスになっているかもしれません。周囲の大人は子どもの思いや考えに寄り添い、悩んでいる時や困っている時に SOS を出しやすい関係を築くことが大切です。こんなことで悩んでいます。授業についていけない。友達から仲間外れにされる。SNS やインターネットに悪口を書き込まれた。部活でレギュラーに入れない。兄弟姉妹で比較される。理由もなく親に怒られる。子供の様子に変わったことはありませんか？心のサイン。怒りっぽくなる。急に涙が出る。やる気が出なかったり、気分が落ち込む。体のサイン。眠れない日が続く。朝などの特定の時間に頭やお腹が痛くなる。表情が暗い、笑顔が減った。耳鳴りや腰痛。言動のサイン。目を見て話さなくなる。人と会うのを避けるようになる。学校に行きたくない、消えたい、など否定的な言葉をつぶやく。過食や拒食になる。不安なこと相談してみませんか？心の相談。眠れない、食欲がない、気分が落ち込むなど、体調の変化が気になる人は、精神科医に相談できます。時、9月11日木曜日、午後2時から4時。ところ、保健センター。問い合わせ、富士健康福祉センター。電話、0545-65-2155。いつもと違う様子に気づいたら、悩みを言葉にできず、思っていることを言わない。または言えなかったり、家族に心配をかけたくないと、悩みを打ち明けられない子供もいます。いつもと違う様子に気づいたら、調子はどう？と優しく声をかけ、本人が話し始めるまで温かく見守りましょう。話を聞くポイント。最後まで聞く。家事など別のことをしながら、片手間で話を聞いたり、途中で話を遮らないようにしましょう。子供が自分の言葉で答えられる投げかけを、はい、いいえで答えられる質問ではなく、最近どう？などの聞き方をすると、どのようにも答えられるので、子供が悩みを打ち明けやすくなります。気持ちに寄り添う。よく話してくれたね、辛かったね、と子供の気持ちに共感することが大切です。子供が自己否定的な発言をした時こそ、マイナスな気持ちを受け止め、傾聴しましょう。決めつけたり、親の考えを押し付けない。子供の考えや思いを否定したり、あなたがはっきり言わないから悪い、など強い口調で決めつけられると、子供は責められているように感じてしまいます。安易に励まさない。あなたならできる。もう少し頑張れ、などの声かけをすると、子供は自分の頑張りが足りないのが悪いと思い込んでしまうかもしれません。子供が抱えている悩みはすぐに解決しないこともあります。子供にとっては味方になって一緒に考えてくれる存在が大きな助けになります。一人で悩まず相談してください。家族は、 子供から相談を受けると心配して不安になったり、強い口調になって穏やかに寄り添うことが難しい場合もあります。子供が安心して過ごすためには、家族の気持ちが安定していることも大切です。一人で抱え込まず、友人や家族、学校の先生、専門の相談員へ相談してください。子供を見守る大人にも支えが必要です。子供は、家族や身近な人に相談しにくい場合は、学校の先生やスクールカウンセラー、専門の相談機関があることを普段から伝えておくことが大切です。電話で、青少年相談センター、小中学生に関する相談、電話 22-0064、中学校卒業後の人に関する相談、電話 22-1252、教育相談、ハロー電話、ともしび、電話 055-931-8686、24時間子ども SOS ダイヤル、電話 0120-0-7831-0、 問い合わせ健康増進課、電話 22-2727。 健康づくり講演会、筋肉は裏切らないで流行語大賞にノミネートされ、 NHK みんなで筋肉体操などの多数メディアで活躍する谷本道也さんが、日常生活でもできるトレーニングを伝授します。時、10月26日日曜日、午後1時30分から3時。ところ、総合福祉会館、安藤記念ホール。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。楽しい脳トレ教室、ストレッチや筋トレ、脳活性化リクレーションを行い、認知症機能低下を予防します。時、9月17日、10月15日、11月5日の水曜日全3回、午前10時から11時、ところイオンモール富士宮1階、桜コート。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。 体チェック、体脂肪量や筋肉量などを部位別に測定するほか、血圧やストレス、骨の健康度の測定ができます。時、9月24日水曜日午前9時から11時ところ保健センター。問い合わせ健康増進課、電話22-2727。 優しい筋トレ教室、体操やストレッチ、スロートレーニングなどの簡単な筋トレで運動不足を解消します。時、9月10日、10月8日、11月12日の水曜日全3回、午前10時から11時、ところイオンモール富士宮1階、桜コート。問い合わせ健康増進課、電話 22-2727。 初心者向け筋肉若返り塾、ストレッチやマシンを使ったトレーニングを行い、筋力の若返りを目指します。時、9月3日から24日の水曜日全4回、午前9時から12時、ところ保健センター。問い合わせ健康増進課、電話 22-2727。 第29回静岡県すくやか長寿祭美術展作品募集、触れ合いや生きがいづくり、高齢者の文化活動を推進する美術展です。応募作品は静岡県立美術館県民ギャラリーに展示します。募集部門、日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真。問い合わせ、公益財団法人静岡健康長寿財団。電話 054-8000。 253-4221、市民健康講座、お腹のヘルニア、知って安心、早めの対応。お腹のヘルニア、腹部ヘルニアは、内臓や脂肪が筋肉の隙間から皮膚の下に飛び出す病気で、特に中高年の人に多く見られます。代表的なものでは、足の付け根が膨らむ、鼠径ヘルニア、脱腸や、へそヘルニア、手術跡が膨らむ、腹壁反根ヘルニアなどがあり、放置すると激しい痛みや腸閉塞を引き起こすこともあります。ヘルニアの種類や症状、治療法、日常生活での注意点などを解説します。時、9月19日金曜日、午後6時30分から8時。ところ、市立病院南棟4階会議室。問い合わせ、病院管理課。電話 27-3151。 転倒骨折予防講座、食生活や口腔ケア、認知症についての講話、筋力アップの運動を行い、心身の活力の低下、ブレイルを予防します。時、10月8日から29日の水曜日、全4回午後1時30分から3時。ところ、南部公民館。問い合わせ、健康増進課。電話、22-2727。糖尿病予防講演会、地区講座。講演会、知って得する糖尿病予防。40代からの健康づくり、ぜひ知ってほしい秘訣をテーマに、糖尿病専門医から基礎知識を学びます。時、10月18日土曜日、午後1時30分から3時、ところ、保健センター、地区講座、糖尿病を予防するための運動や食事、口腔ケア、治療薬を学びます。時、10月22日、11月5日、12日、26日の水曜日、午後1時30分から、3時。ところ、大藤交流センター。問い合わせ、健康増進課。電話、22-2727。介護のためのミニセミナー。耳の聞こえと補聴器についてをテーマにした講演や、介護と健康の相談、健康測定ができます。時、9月16日火曜日。午後2時から4時、ところ、ウェルシア宮原店、宮原321-2、問い合わせ、地域包括支援センター、電話 22-1591、認知症サポーター養成講座、認知症の基礎を学ぶほか、認知症に使われる薬などについて薬剤師がお話しします。時、9月17日水曜日、午後1時30分から3時。ところ、イオンモール富士宮1階桜コート。問い合わせ、高齢介護支援課、電話 22-1591。認知症啓発フォーラム、認知症の今を知る、最新の診断、治療と向き合い方をテーマに認知症の今を学びます。時、10月5日日曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、総合福祉会館安藤記念ホール。問い合わせ、高齢介護支援課。電話 22-1591。がん検診で要精密検査になったら、がん検診では、自覚症状が出る前に、がんの疑いがあるかを判別します。検診後、要精密検査になった場合は、医療機関で早めに精密検査を受けてください。問い合わせ、健康増進課。電話、22-2727。胸部検診、肺がんと結核。対象40歳以上の市民で、 他に検診を受診する機会がない人、問い合わせ健康増進課、電話 22-2727。
欠かせない情報。このコーナーでは催し、募集、お知らせ、国保、年金、補助、助成、事業者に関する情報をお知らせします。今月の表紙、北山中学校で子育て講座。子育てへの理解やちょっとしたアシストができる人を増やすことで、将来子育てをするときも誰かに助けてと言える社会を目指すベビステサポーター養成講座。総合事業の一環として全学年が参加し、赤ちゃん人形を使ったおむつ交換やミルク作り体験のほか、ワークシートを使って自分たちにできる子育て支援を考えました。着替えや抱っこを体験した生徒たちからは、もし困っている子連れの人を見かけたら、できる限りサポートをしたいなど、前向きな声が聞かれました。催し募集、富士地域畜産祭り&林業祭、第27回富士畜産祭り、麦わらロールレースや模擬搾乳体験、酪農作業者の展示のほか、富士地域の畜産物を販売します。第39回林業祭、万能台やミニ椅子を作れる親子木工教室や木材製品の展示を行います。時、9月7日日曜日、午前9時30分から午後2時30分。ところ、富士ミルクランド、上井で3690。問い合わせ、農業政策課、電話 22-1149。富士の巻狩、陣羽の滝祭り。富士の巻狩で、源頼朝が近くに陣を敷いたとされる陣羽の滝を舞台に、子供武者行列や、マスのつかみ取り、陣羽の滝太鼓の演奏、地場産品の販売などを行います。時、8月24日日曜日、午前10時から午後2時。ところ、陣羽の滝。問い合わせ、陣羽の滝祭り実行委員会。電話、090-2577-9592。産交流センター合同事業、あましみや、スイーツ作りを体験します。10月5日日曜日、午後1時から4時、ところ、富岡交流センター、講師、明月堂。10月12日日曜日、午後1時から4時、ところ、大藤交流センター、講師、新月堂。10月26日日曜日、午後1時から4時、ところ、駅前交流センター、キララ。講師、スイーティー。問い合わせ、駅前交流センター、キララ。電話、22-8111。大藤交流センター。電話、28-0024。富岡交流センター。電話、21-3305。救急フェア。9月9日の救急の日にちなみ、救急車や消防車の展示・クイズを通して、救急車の適正利用や救急時の対応について学びます。時、9月7日日曜日、午前10時から12時、ところ、イオンモール富士宮、南東側駐車場、マクドナルド横、問い合わせ、中央消防署、電話 26-5119、富士山のふもとの町の旅コンテスト2025。富士山のふもとの町の魅力を伝える旅の企画やおすすめスポットを紹介した動画を募集します。対象、市内在住または在学の児童、生徒、学生。問い合わせ、富士宮ホテル旅館料理組合。電話 54-0277 西の家。バーベキュー、スイーツ、 マッチング、夏の終わりのスイーツメモリーをテーマに、自然の中でバーベキューをしたり、スイーツを食べながら男女で交流します。時、9月6日土曜日、午後4時から7時。ところ、石川農園、戸上、1802-34。問い合わせ、富士宮商工会議所、電話 26-3101。家族フォトコンテスト。家族の温かさや大切さをテーマに写真を募集します。近所の人やペット、思い出の品など、家族のようなつながりを感じるものも応募できます。問い合わせ、女性が輝くまちづくり推進室、電話 22-1307。花づくり教室、秋巻き草花の種子の巻き方や育て方を学びます。時、9月19日金曜日、午後1時30分から3時、ところ、富士山環境交流プラザ、問い合わせ、花と緑と水の花、電話 22-1168。土器に触ろう。様々な時代の土器に触れて特徴を学び、文字や文様を紙に写し取ります。時、8月20日、水曜日、午前10時から12時。ところ、大鹿館、大鹿久保遺跡。問い合わせ、埋蔵文化財センター、電話 65-5151。第3回、富士山縄文の学校。木の伐採に使われた石器、石斧を作り、木を削る体験をします。時、9月7日日曜日、午前10時から午後3時。ところ、大鹿館、大鹿久保遺跡。問い合わせ、埋蔵文化財センター。電話 65-5151。富士山ピアノリレーコンサート。リレー形式でピアノ演奏をつなぐコンサートの出演者を募集します。時、12月6日土曜日、午前9時30分から。ところ、芝川文化ホール。問い合わせ、文化課、電話 22-1106。女性応援講座、フィットネス。J-POP の曲に合わせて全身を動かします。時、9月3日水曜日、午前10時から11時30分。ところ、駅前交流センターキララ。問い合わせ、女性が輝くまちづくり推進室。電話 22-1307。イオンでフルートサマーコンサート。市内で活動するフルート奏者、中川美恵さん主催のフルージュの小学生から大学生のメンバーがメヌエットやルージュの伝言などを演奏します。時、8月19日火曜日、1、午前11時から11時30分、2、午後2時から2時30分、ところ、イオンモール富士宮1階桜コート、問い合わせ、文化会館事務所、電話 23-1237、放送大学入学生募集、令和7年10月の入学生を募集します。心理学や福祉、経済、情報、自然科学など300以上の授業科目があります。BS 放送やインターネットなどオンラインでも受講できます。問い合わせ、放送大学静岡学習センター、電話 055-989-1253。博物館見学ツアー。市の文化財を保存、展示している埋蔵文化財センターで歴史文化の特徴を学んだり、富士山かぐや姫ミュージアムの見学を通して富士宮市に必要な博物館はどのようなものか意見を伺います。時、9月28日日曜日、午前9時から午後3時30分、ところ、埋蔵文化財センター、富士山かぐや姫ミュージアム、富士市。問い合わせ、文化課、 電話 22-1187。 獅子講演会、書物を読む富士宮の人々。今注目が集まっている18世紀後半に活躍した蔦屋重三郎たち出版人の当時の動向を踏まえ、江戸時代の富士宮の人々の読書熱に迫ります。時9月20日土曜日午後3時から4時30分ところ駅前交流センターキララ。問い合わせ獅子編纂室、電話 22-1187。 それ土産にしてみや、押してみや、投票開始。富士宮のおすすめの土産商品を選び投票してください。問い合わせ富士宮市観光協会、電話 27-5240。 カウンセリング基礎講座、人間関係、コミュニケーションの大切さや家族や周りの人の話を傾聴する方法を学びます。時9月10日から10月8日の水曜日午後7時から9時、全5回。ところ市役所1階、111、112、113会議室。問い合わせ、社会教育課、電話 22-1188。宮野美術家展。市内で活動する美術家や団体の作品を展示します。四条忠夫、お芝作品展。時、8月1日金曜日から13日水曜日、午前9時から午後9時30分、ところ富岡交流センター。全日本写真連盟富士宮支部写真展。時、8月1日金曜日から20日水曜日、午前9時から午後9時30分、初日は12時から。ところ大富士交流センター。問い合わせ文化会館事務所、電話 23-1237。 補助助成、小規模森林整備補助金、1ヘクタール未満の森林を整備する場合の費用の一部を補助します。補助金額、整備費用の1/2、上限50万円。森林が道路や河川に接している場合は整備費用の1/3。問い合わせ農業政策課、電話 22-1153。 富士ヒノキの家宮クーポン。富士ヒノキを使った家を新築する市民に宮クーポン券を交付します。交付額、1世帯25万円、子育て世帯、未就学児30万円、3世代同居世帯35万円。第三者機関が持続可能な森林管理などの基準を満たすと認証した富士ヒノキを利用すると5万円加算されます。問い合わせ農業政策課、電話 22-1153。
お知らせ、台風シーズンに備えよう。台風や集中豪雨が発生した場合、河川が氾濫する場合があります。自宅周辺の水路や側溝の清掃、点検を行うなど、日頃から水害に備えてください。問い合わせ、河川課、電話 22-1219。 市民プール、メンテナンスのため臨時休館。時、9月6日土曜日から8日月曜日。問い合わせスポーツ振興課、電話 22-1189。 市民プール、電話 58-6606。 樹木や草が道路上に張り出さないように。樹木や草が道路に張り出すと通行の妨げや事故の原因になり、事故が起きた場合、所有者が損害賠償を問われることがあります。災害など緊急時を除き、所有者以外が 剪定や草刈りをすることはできません。私有地の樹木や草が道路に張り出していないか、定期的に確認し、適切に管理してください。問い合わせ、管理課、電話 22-1213、市公式 LINE、市民課窓口アンケート、転入や転出、婚姻などの手続きを行う市民課の窓口についてのアンケートです。回答すると、抽選で20人にトイレットペーパー12ロール、ティッシュペーパー5箱が当たります。時、8月12日火曜日から31日日曜日。問い合わせ、広報課、電話 22-1119。暮らし何でも相談。心の悩みや消費生活、住まい、生きがい、介護、法律など、日常生活で起きる様々なトラブルや悩みを電話で相談できます。問い合わせ、ライフサポートセンター静岡東部、平日午前9時から午後5時、電話 055-922-3715、戦没者追悼式、過去の戦役における犠牲者の死を悼み、世界平和を記念して戦没者追悼式を行います。時、8月15日金曜日午前10時45分から。ところ、市民体育館第一体育室。問い合わせ、福祉企画課、電話 22-1457。水道メーターの取り替え。設置後7年を経過した水道メーターを無料で取り替えます。市から委託を受けた指定給水装置工事事業者が9月に訪問します。対象、泉町、大志覚母、上井出、神田川町、源道寺町、城北町、田中町、中里東町、中島町、野中東町、穂波町、宮北町、弓沢町、淀市、淀平町、若宮町。問い合わせ、水道業務課、電話 22-1158。不動産無料何でも相談会。宅地建物取引士に空き家などの相談ができます。時、9月23日、火曜日、祝日、午前10時から12時、午後1時30分から3時30分、ところ、富士商工会議所4階、富士市瓜島町82、問い合わせ、宅地建物取引業協会、電話 054-207-8025。 国保年金。病気や怪我で障害を負ったときは、障害基礎年金や障害厚生年金を請求できます。障害基礎年金、対象、国民年金法で定められた一定の障害の状態と認められる次のいずれかの人。1、初診日に自営業者、学生、無職の人などの国民年金第1号に加入している人。2、19歳以下または60から64歳で厚生年金に加入していない期間に初診日がある人。3、初診日に国民年金第3号、会社員の妻などに加入している人。障害厚生年金。対象、厚生年金保険法で定められた一定の障害の状態と認められ、初診日が厚生年金加入中の場合。問い合わせ、1と2に関すること。保険年金課、電話 22-1139。3と 障害厚生年金に関すること、富士年金事務所、電話 054561-1900、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、福博物館、ふるさと再発見、上出白糸地区、西富士演習場と芝山浅間神社、昭和17年1942年、太平洋戦争が激化する中、上出に陸軍少年戦車兵学校、志願した少年を旧陸軍の戦車兵として養成するための学校、現在跡地の一部は若獅子神社となっています、が開校し、実戦を想定した戦車の装甲や射撃訓練などを行うための広大な演習場、西富士演習場が作られました。当時、演習場内の哨舎、軍隊が演習先などで宿泊するために仮設した簡単な作りの兵舎があった上出中学校の敷地内には、日本陸軍の所属を示す御防制が刻印された消火栓や軍隊で使用された馬の水飲み場など、西富士演習場の痕跡が残されています。西富士演習場は太平洋戦争の終戦に伴い廃止され、跡地は酪農地域などとして活用されています。人和地区から移された芝山浅間神社。西富士演習場の土地を確保するため、当時の人和地区の住民は、日本陸軍によって土地を売るよう強制され、芝山や北山、白糸など近隣の地域への移住を余儀なくされました。芝山区民館の隣にある芝山浅間神社も、かつては人和地区にあり、人和浅間神社、現在、世界文化遺産富士山の構成資産となっている人和浅間神社は、芝山浅間神社が移転した後に復興されたものです。と呼ばれていました。住民が芝山へ移り住むことに合わせ、神社も現在の場所に移されて、芝山浅間神社と呼ばれるようになりました。境内には、享保5年、1720年に作られた石灯籠が2基残っており、富士講に関係すると思われる人の名が刻まれています。問い合わせ、文化課、電話 22-1187。私の中に、一人一人が少し工夫するだけで、誰かの優しい暮らしにつながります。できることから一つずつ、暮らしの中に取り入れてみませんか？富士山を守り、未来につなぐ、富士山 SDGs。富士宮に住む私たちが、これからもずっとこの街で住み続けるために、みんなで取り組む目標です。できることから一つずつ、一人一人が意識して行動しましょう。ここでは、富士宮市の取り組みを紹介します。2. 飢餓をゼロに、安全な食品を確保するとともに、自然の恵みを生かして、多様な食材の地産地消を推進する。自然環境を壊さずに、安全で特色のある様々な食材を生産し、地域で消費できるよう、農地を土壌汚染や災害から守ったり、長期間農作物が作られていない田畑を再生するなどの取り組みを続けています。また、認定農業者を中心に、農業の担い手の育成や、農業生産組織の強化に努めています。環境に配慮した農業の推進。市では、市内の有機農業関係者と連携し、農作物の安定した生産や、消費の拡大に取り組んでいます。環境に配慮した持続可能な農業を推進するため、令和7年6月に富士宮市オーガニックビレッジを宣言し、令和7年度には市内の小中学校へ有機茶を提供したり、 市内の公立保育園で試験的に有機野菜を給食に使うことなどを予定しています。問い合わせ企画戦略課、電話 22-1113。 コミュニケーション手段を増やす手話。海と山、どちらに行きますか？右手の小指を口元に当て、上に向けた手のひらを左から右に波のように動かす海。右手で山の形を作る山。下に向けた右手の人差し指を振るように前に出す行く。両手の人差し指を立て、交互に上下させるどちら？問い合わせ、障害療育支援課、電話 22-1145。 書館、問い合わせ、中央図書館、電話 26-5062、 ファックス 26-1284。 西富士図書館、電話 54-2020、 ファックス 54-2277。芝川図書館、電話 65-2802、 ファックス 68-3811。 こんにちは、図書館です。新しく録音図書とデイジー図書や展示資料、大活字本が入りましたのでご紹介いたします。デイジー図書、声の県民だより、令和7年7月号。声の広報富士宮、令和7年7月号。展示資料、展示広報富士宮、令和7年7月号。展示県民だより、令和7年7月号。展示毎日、7月6日、13日、20日、27日号。障害者と健常者が共に楽しむ旅行。大雲海編。鶏肉と卵の定番レシピ、上下。健やか食生活協会作。大活字本、葵の残陽、上下。奥山京子著。この他にもデイジー図書や展示資料、大活字本がありますので、ご希望の作家や資料がありましたらお問い合わせください。また、サピエ図書館で、他の図書館からデイジー図書を借りられます。お電話お待ちしております。通常休館日、月曜、芝川図書館は火曜日。毎月第4金曜日、祝日、月曜日にあたる場合は翌日も、ただし、同日にあたる場合は開館。年末年始、12月28日から1月3日まで。中央図書館は毎週水、木、金曜日は午後7時まで開館します。私立図書館ウェブサイト、図書の予約、検索、貸し出し延長もできます。市公式ウェブサイトからアクセスを。ビジネスコネクト富士宮、富士設計株式会社。昭和37年に設立し、設計コンサルタント、調査、測量、3D 空間の計測、情報システム開発の4本を柱に、安全、安心、魅力的な街づくりのためのノウハウを提供しています。ドローベターフューチャー、より良い未来を描くを会社の経営方針に誠意を持って仕事に取り組んでおり、神田川ふれあい広場や白糸の滝など、社会インフラ整備を幅広く手掛けています。令和6年には新社屋が完成しました。これからも富士宮市の未来に貢献し、躍進していきます。株式会社京和。木材を中心とした住宅建築に必要な資材と製品を販売し、住まいづくりをサポートしています。設立63年を迎え、山梨県や神奈川県、東京都への販路を拡大し、 取引先は約800社まで増えました。人と人とのつながりを、木を育てるように大切にするを理念に、若手、中堅、ベテランがみんなで力を合わせ、機動力ときめ細やかな対応でお客様をサポートしています。100年企業を目指し、
リ・リサイクル、問い合わせ、生活環境課、市役所4階、電話 22-1137、プラスチックの分別収集、プラスチックの分別収集が始まった令和6年4月から年間で約1090トンのプラスチックを収集し、約3200トンの燃えるゴミを減らすことができました。収集したプラスチックは、植木鉢などにリサイクルされます。分別をすると燃えるゴミが減り、処分費用が削減できたり、清掃センターの焼却炉が長く使えるようになります。リサイクルできなかったプラスチック、金属などの異物がついているとリサイクルができず、ゴミとして処分しなければなりません。異物が混ざっていないか、定期的に調査を行っており、回数を重ねるごとに異物の混ざっている割合が減っています。プラスチックとして出せないもの、汚れがついているものや金属が取り外せないものなどは、プラスチックの収集日には出せません。汚れたもの、燃えるゴミへ、金属がついたもの、燃えないゴミへ、鋭利なものは新聞紙などに包む、長さ50センチ以上のビニール紐、燃えるゴミへ、50センチ未満のものはプラスチックへ、不要になった食用油を回収しています。使用済みや期限切れの食用油を市内のガソリンスタンドや出張所で回収しています。回収した後、発電機の燃料や床ワックスなどにリサイクルされます。ゴミの減量化に取り組もう。生ゴミの水切り。生ゴミの70%から80%は水分です。捨てる前にぎゅっと一絞りすると、ゴミ袋が軽くなります。嫌な匂いもなくなります。水切りのコツ。1. 野菜は皮を剥いてから洗うなど、調理くずを水に濡らさないようにする。2. 水切りネットを使う。3. 生ゴミを三角コーナーに一晩置き、乾燥させる。冷蔵庫の食材を使い切り。冷蔵庫の食材の賞味期限や傷み具合などを定期的にチェックして、無駄なく食材を使い切るように心がけましょう。資源ごみの収集をお休みします。時、8月11日月曜祝日から15日金曜日、燃えるごみとプラスチックは収集します。資料の汲み取りをお休みします。時、8月13日水曜日から17日日曜日、宮ゼミ、問い合わせ、南部公民館、電話 23-2818、藤根北公民館、電話 23-3896、藤根南公民館、電話 26-2211、西公民館、電話 22-3355、芝川公民館、電話 65-0402、湯野公民館、電話 66-0100、上野北山地域学習センター、電話 58-0256、白糸上出地域学習センター、電話 54-1750、駅前交流センターキララ、電話 22-8111、 大藤交流センター、電話 28-0024、 富岡交流センター、電話 21-3305。 料理、講座名パン作り教室秋、実施日9月20日から10月18日、時間帯午前、主催大藤、練り切り作り10月11日土曜日午後大藤、語学長期講座ゼロからスタート韓国語、9月4日から12月4日木曜日全14回夜間南部、一般教養40代50代女性限定、大人女子クラブ2025、9月13日10月11日11月8日土曜日午後西、備えて安心相続遺言の基本10月2日9日木曜日午前芝川、 IT スマホ初心者のためのサクサクスマホ秋、10月1日8日15日水曜日午後西、スポーツ健康長期講座美容ストレッチ、9月4日から12月4日木曜日全14回夜間芝川、女性の健康のためのヨガリンパケア、9月26日10月3日10日17日24日31日金曜日午前ネキタ、園芸プロが教える庭木の剪定術秋、10月8日15日22日水曜日予備日10月29日午前または午後白糸、手芸工芸優しい明かりのランプシェードを作ろう、9月5日金曜日午前ネキタ、バッチワーク講座9月23日30日10月7日21日28日火曜日午後富岡、紙バンド教室9月18日25日10月2日9日午後大藤、ボタニーペインティング講座10月1日水曜日夜間富岡、大人の折り紙秋9月24日水曜日午前白糸、ドライフラワーでおしゃれなスワッグを作ろう9月30日火曜日午前ねみなみ、えとのちりめん細工10月6日20日27日月曜日午前白糸。スケジュール、救急医療センター健康保険証をご持参ください。変更する場合がありますので必ず事前にご確認ください。内科小児科外科、平日は午後7時から翌日午前8時まで、週末は午後2時から月曜日の午前8時まで、その他の休日、年末年始は前夜から翌日午前8時まで。歯科、休日及び年末年始は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分まで。問い合わせ、 富士宮市救急医療センター、電話 24-9999、 緊急眼科医、診療時間午前9時から午後5時、8月3日、斉藤眼科医院、西小泉町、0544-28-5615、8月10日、戸田眼科医院、宮原、0544-21-9666、8月11日、渡辺クリニック、富士市、原田、0545-22-1500、8月17日、芦川病院、富士市中央町、0545-52-2480、8月24日、中西眼科クリニック、富士市中野、0545-36-1800、8月31日、杉浦眼科、富士市川成新町、0545-65-8500、9月7日、花崎眼科医院、富士市青葉町、0545-66-0100、医療機関が変更となる場合がありますので、必ずご確認ください。税などの納期、8月4日、固定資産税、都市計画税、2期、国民健康保険税、1期、介護保険料、1期、8月28日、水道料金、下水道使用料、7月分、9月1日、後期高齢者医療保険料、1期、保育料、8月分、市営住宅使用料、駐車場使用料、8月分、9月3日、市民税、県民税、2期、国民健康保険税、2期、介護保険料、2期。コミュニティ FM、ラジオ F、FM84.4MHz で、富士市、富士宮市の情報を発信しています。富士宮市インフォメーション。月曜から金曜日、1日3回、午前7時50分、午後1時30分、午後6時から。生電話インタビュー、金曜日の午後1時30分から。みんな集まれ、学校スクープ、日曜日、午前8時45分から。ときめきクラブ、放送時間約40分。介護をしている人向けの情報。金曜日、午前11時から。教えて、富士宮市長。第2金曜日、午前7時42分ごろ。問い合わせ、広報課、電話 22-1119。市役所、休日会長と夜間会長。休日会長、8月3日日曜日、9月7日日曜日、午前8時30分から午後5時。夜間会長、毎週水曜日、午後7時まで。取扱業務は限られていますので、事前にお問い合わせください。問い合わせ、市民課、電話 22-1134。地下都写真館、パパも子育て奮闘中。父親と母親の家事や育児に対する意識のずれを解消し、協力して育児を行い、子育てを楽しめるようにするミヤパパプロジェクト。6月29日日曜日、1歳未満の子供を育てる8人の父親、パパが集まり、先輩パパから育児のコツとゆったり時間を過ごすための美味しいコーヒーの入れ方を学びました。 おもちゃを手に取って遊んだり、ハイハイする赤ちゃんを後ろから優しく見守りながら、子育てを楽しもうと心に誓ったパパたちです。ワンちゃんかわいいね。6月26日木曜日、黒田小学校で動物愛護教室が開催され、動物の習性や接し方、命の大切さなどを学びました。最初は恐る恐る犬に触れていた子どもたちも、最後にはかわいい、ふさふさと声をかけながら触れ合っていました。人口と世帯数、令和7年7月1日現在、男性62,798、対前月比-29、女性63,387、-2、合計126,185、-31、世帯59,699、+64。こちら編集室、取材したミヤパパ講座、赤ちゃんはカメラに興味津々なのか、あー、うー、と笑顔で声を出しながら近寄ってきてくれました。あー、もうかわいい。一生懸命子育てしているパパたちの声も聞け、頼もしい限りです。ミヤパパ講座は9月7日、11月16日、12月14日にも開催が予定されています。興味のあるパパさん、参加してみてはいかが？今月の声の広報富士宮はいかがでしたか？係では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。なお、この CD は20日までにお返しください。編集と発行、および問い合わせ、富士宮市広報課、郵便番号418-8601、静岡県富士宮市弓沢町150番地、電話0544-22-1119、ファックス0544-22-1206、ホームページアドレス http://www.city.富士宮.lg.jp